みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダーズ証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラー井口芳雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてトレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さてさて、はい、今日は為替、現在ドル円が157円34銭から35銭、いろいろ材料ありましたけれど、先週末に雇用統計発表されたり、
うんうんね、
今日は日銀の氷見野副総裁の、
発言もありました、
あったりとかで、はい、ちょっと下方向にね、
まあ、そうなんですけど、
動いてはきましたけど、
とはいえ乱高下ですよね。
ひどい、
ひどい
乱高下がひどいってことでいいですか、ね、
動いてないよね。
いや動かなくなっちゃって今年、
そうです、ね、
まあ、去年の年末からなんですけど、まあ、年末は年末でなんか年末だからいいかなって思いながら、よし今年頑張ろうって言ったらまた動かないでしょ、本当にひどいレンジが続いてるなっていうこと で、あの確か今ジェイドさんも動かないとって話なんか来てたと思うんですけど、本当に干からびちゃいますよって来てたんですけど、
そうですよね、
お餅のように乾いてしまいます、本当に乾いてます今。
これやっぱりあのトランプ次期大統領の就任を待ってみたいなこととか、
まあ、あると思いますけどね。
あとそれでその後すぐ金融政策、ね、決定会合開かれたりしますから、ま
あ、日銀も FOMC もあるし、今ポジション取らなくてもねってやっぱ空気になってるんでしょうね。嫌ですけど ね、
まだだってあと1週間就任式まで、あ、まあでもあと1週間しかないって感じもね、
あと1週間しかないですね、はい。で、ちょっとねチャート見てもらってもいいですか、
はい、これもう行きます、
もう行き、
まだオープニングですけど、
すいません、ちょっとなんかあまりにも動かなすぎて、
愚痴りたい、
みんなに知ってもらいたい、愚痴りたい、
みんなに見てもらいたい、
みんな一緒に愚痴りたい。
はい、とりあえずじゃ あ、
オープニング、
はい、はい、オープニング締めてから行こうかなと思います。はい、あのヒロさんから、はい、リスナープレゼントの経済指標カレンダー届きました、当選ありがとうございました、はい、という声も、ね、
結構見やすいですね、
いただいてます、はい、
多くのお客さんから、ね、はい、ご応募いただいたので、
はいはい、皆さんありがとうございました。きっとコメントもたくさんつけてくれたんじゃないかなと思いますので、機会があったらまたね、我々しっかり見させていただいて、はい、ここでもご披露させていただけたらなというふうに思っております、はい、さあそれではさっさと進めていきます、はい、この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝。さあそれでは現在の為替の動き、井口さんと共にしっかりと考えていきたいと思いますけれども、は
い、
チャート見てみますか。
チャート見ないで見ましょう。
開口一番愚痴かもしれないですよ。
なんとなくこうシューンってしてますからね。
これ冷やしですね。
あ、これ冷やし、
はい、
本当に動いてない。
まあ半年分ぐらい、これあんのかな、違う、半年じゃないか、まあ9月ぐらいから値、動きがあって、でまあ、しっかりとした上昇トレンドができてるんですけど、あのもうこの足元のところは、まあ、見てください、この実体の小ささを、
ね、
でこの実体の小ささがこんだけ続くってもうほぼないん、
そうですね、
ですよね。
しかもちょっと前までは下ヒゲでしたけど、はい、最近上ヒゲになってきて、
そうですね、はい、
ね、
まあ、だから動かないっていう表現もできるし、上値が重いっていう言い方なのかも分かんないですけど、あのここまでだとちょっと記憶にないぐらいひどいですね。
いや、そうですね、これ半年見ただけでも本当にここまで動いてないのってね、ないですもん ね、
ですね。
どっちかにやっぱりトレンドがしっかり出てきた、
トレンドができてるとか、やっぱり大きな陽線陰線が出てたりとか、実態がやっぱあるんですよ、日足での、でこれがここまで実態がないってなるとちょっとお手上げ状態、
そうですね、結局買ってはやられ売ってはやられ的な感じの実態になっちゃうってことですよね、
うんうん、そうですね、なんだろうな、トレンドでトレードする人は その通りですね、
そうですね、
ただレンジでトレードする人はもうどこで買ってもどこで売ってもあの大丈夫で、しかも低ボラティリティなんで、うん、あの割とこうのんびりできているということですので、うん、やはりうまいというか、レンジが好きな人、テーブルが好きな人にとってはもう天国みたいな、
ね、
動きですよね、
うん、
というところで、まあ、ただ、ちょっと気をつけなきゃいけないのは、はい、これぐらいの、そのレンジで、っていうのが、最近ではないじゃ、なかったじゃないですか。うん、で完全にこの158円抜けられずに、じりじりしてっていうところで、1000マイレンジでみんな目線が慣れてるので、まあ、大きく動く前触れだというふうに思って、今、
うん、よくエネルギー貯めてるとかね、そういう言われ方しますけどね。
はい、まあ、その両サイドにポジションが溜まっていくので、この、その、パワーっていうのがどっかで放出されるので、うん、まあ、当然このレンジ内でしっかり、取っていくっていうのも大事なんだけども、このレンジを大きく抜けた時はもうとてつもなく走るよっていうのだけ覚えておいても、あ、覚えておいてか、そこで対応できるようにしておいてもらえれば、なんだろう、大怪我しなくなるかなと思う、うん。だからこのレンジに慣れないでほしいかなと思いますね。うん、明らかにね、うん、この。
そうですね。
このレンジ以外のところで言うとやっぱトレンドできてるし、大きいボラティリティがあるので、うん。今は、まあ、確かにいい環境かもしれない。このレンジで、割とやりやすい環境だっていう人も多いかもしれないけども、大きく動いた時にしっかり、ついていけるように、損切りできるようにはしておかなければいけないかなと思っています。
この上にも下にも行かないって、こう、売り買い工作みたいなイメージがありますけど、うんうんうん、ポジション的にはどっかに偏ってたりするんですか？
寄ってます、寄ってます。だから、短いレンジの中で上限、で、やっぱり150、ドル円で言えば158円にやっぱなってくるとみんなショートして、はい、で、やっぱ異常なショートが溜まってくるんですよね。ゆっくりだから。
はい。
ゆっくり溜まってって、その時間帯でそれが下がってきて、リグイの買いが入って、また新規の買いも入っていくっていう、もう、
そうか、結構溜まるんですよ。レンジの中で売り買いも本当にどっちもなんで、みんな行ったり来たりしながら、
で割と心地いいはずなんで今は、うん、でこれ突っ込むイメージないじゃないですか、抜けて。だから今まあ全然レンジで、レンジ内でうまく立ち回ってる人が多いっていう感覚ですよね。ただこの後に跳ねた時にみんなやられちゃうから、その跳ねた時にやられないようにってイメージだけ持っといてもらえればいいかなというふうに思っています、う
ん。雇用統計の時ね、158円前半からバンと抜けたから、これいったかなと思ったんですけど ね、
その後下に行って ね、
来ましたね。あれもきつかったですね。
雇用統計見てた時に、もう159円つけちゃうかもと思ったんですけど、
いや、もう正直もう介入とか、ね、これからね、いろんな声聞こえてくるなってワクワクしてたら、
シューンシューンと押してきた。
あれでもあの雇用統計の数字が出て、はい、それでなんであんな風に売られたのか、あんまりちょっと理解ができなかったんです。
そうですね、ちょっと一応ですね、まあ、後付けっぽいんですけど、みんないろんなこと言ってるので整理してみると、ちょっと雇用統計の数字見てみましょうかね。
はい、
一旦おさらいですけども、皆さんご存知の方多いと思いますけども、この絵が雇用統計の数字になりまして、まあ、とてつもなく良い数字に見えました。
うん、はい、見えました。
文句なしみたいなね、気がしたんですけど、はい、そうですね。前回 22.7 万人で、これは結構、ハリケーンとかの影響でブーストされて22万7千人だったんで、うん、ここを超えることはまずないかなと思ってて、うん、で、予想が15万人に対して25万人増なので、はい、強ってなりましたね。
ですね。10万人以上も予想を上回った。
はい、うんうんうん。そうですね。
で、失業率がまた下がって改善した
、うん、はい、っていうところで、もうこれも160円の勝負できるかななんて思ってたら、うん、まあ全くそんなこともなくてっていうところで下がってきて、まあですね、個人的にはやっぱりグローバルでやっぱドルが買われすぎてた、
買われすぎ、はい、
まあ、ドルが買われすぎ、もうやっぱりポジション見てもみんなドル買いですよね、はい、仕方ないですけどね、ドル買いますよね、それはね、
ですね、
で、ある程度やっぱり上に行くと、利益確定の売りがやっぱり出るかなっていうのが、まあ、ドルが今グローバルでちょっとポジション偏ってる、買いにロングに偏ってるっていうのが、一つの要因としては挙げられるかなと思っています。
日本もそうですけど、はい、他の国も新興国も含めて、はい、みんなドルに対して通貨が安くなっちゃってるの で、ね、インフレ懸念がまたそこで、ね、まあ、再燃みたいな感じになるじゃないですか、ですね、はい、だからそれってやっぱりちょっと問題の問題ですよね、
そうですね、はい、であとはもう一つは、これこういう時ものすごい良かったんですけど、はい、アメリカの長期金利が 4.76 まで上がったんですよ、
はい、
びっくりするぐらい、だから利下げするって言ってるのに金利がどんどん上がっていくっていう状況で、やっぱり株価が下がりましたよね、
はい、
はい、まあ、ダウンもそうですし、まあ、日経もそうだし、
日本も ね、どんどん上がってるので、長期金利アメリカにつられて
そうですね、でそういった意味での、リスクオフの、まあ、円買いも、まあ、入って、はい、かなっていうふうには思っていますんで、
ドルが買われすぎと、あとリスクオフっていう、
リスクオフっていう方面もあって、はい、 って、うん、ドルがそこまで伸びなかったのかなと思います。であとはちょっとなんとなく最近の雇用統計見てやっぱりちょっとちぐはぐしてるところがあって、うん、もうなんか雇用統計自体はやっぱりブレの大きい指標で、まあ行ったり来たり右往左往するわけなんだけども、うん、ちょっと投機のおもちゃにされてる感じがしていて、うん、本来そのトレンドを作るのがもう雇用じゃなくなってるのかもしれないなっていう感覚はちょっとしてます、うんうん、だからFRB のボードメンバーも昔ちょっとね何ヶ月が前までは雇用うるさかったのに最近はもう物価物価ってなってきたじゃないですか、う
ん、その時のなんかブーム
がそうそうそうあって、まあ、どっちかっていうと雇用統計の数字でトレンドを作るというよりはまあ多分、まあ今週の CPI とかっていう方に注目度が高まっていて、その雇用がいいからって言ってドルがどんどんなんか突き上がっていくっていう感じにはならなかったのかもしれないですよね。
プラスこの先のそのトランプ政権による政策の
まさにそうですね。
そのインフレ懸念というかそれがどうなっていくのかっていうちょっと長い視点での物価っていう意味での注目ですよね。
そうですね。とまあ来週にねトランプさん決まあの就任されるんで、はい、見てからっていう人も多いかもしれないですよね、
はい、
だからまあその雇用統計良かったからドルロングでせめてこう介入最速相場だっていう気持ちにまだなってないんだろうなっていうのが今回のちょっと雇用統計残念だったところではあります。まあ個人的にはね雇用統計ちょっと残念でしたね。言ってくれればよかったのに
っていう気はしてますね。そのね行きそうに見えて
ね行かなかったですね、
はい、ちょっと痛手を被った方々も中にはね
結構いられたんじゃないかなと思
います
。
いらっしゃるかもしれないです。
そうですね。多分だから雇用統計行ってでまあ初動は多分取れないと思うんですけど、うん、下がってきたところをやっぱり押し目買うんですよ。
買いますよね。
買いたくなります。買いますよ
ね、あの数字だからで、はい、そこみんな捕まっちゃったでしょ。
ですよね、
だから雇用統計本当最近そんなのばっかりですよね。
2ヶ月連続そんな感じですよね。
そうそうそう。あんまりだからもうその数字にあんまり乗らない方がいいなっていう、やっぱりチャートだけに相談するっていう方がいいような最近の雇用統計なんかもうここ数ヶ月やられてるんで、
そうですね、はい、短期の動きも危険かなってちょっと思っちゃったりもしました。
いや本当にそうですね、はい、で、雇用統計またドル円をまあ押し上げることはできなかった中、先週だと思うんですけど、ブルームバーグで、日銀の物価上昇を、関係者が話してるみたいな、
はい、
物価上昇を情報修正するみたいなニュースがあって、
はい、
それで、
ね、
ドル円が下がったっていうケースがあったわけなんですが、はい、そうした中、
うん、
今日、氷見野さんがお話しされてたので、はい、一応、すいません。何にも手を加えずにただテキストを貼ってきたんですけど、ちょっと見ていただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。
何も手を加えていないんですけれども、こんな感じで、発言をされてました。
はい、
で、値動きどうだったかというと、ただの十字クロスになっただけで、上行って下行って、もう乱高下しただけなんで、
ね、
まあ、あんま好きじゃなかったんですけど、どうでしょうかね。僕個人的にはやっぱり、やや、なんだろうな。高っぽくは感じた感じですかね。
はい、
上から見通しに、まあ、進んでいく角度徐々に高まってる。まあ、物価目標に進んでいくとね、そのラインに乗っていれば、まあ、利上げしていくんだっていう、そういう、ふうな、発言に感じましたね。まあ、二つ目はトランプさん、やっぱりリスクだよってことで、うん、まあ、いつも ね、言ってること一緒かなと思うんですけども、三番目が適切なタイミング来たら遅れずにやることが、まあ、大切なんだということで、
はい、
やっぱり1月あるんじゃないか、あるかもねっていうのは含みを持たせた感じには
見えますよね。そういうふうに。
そういうふう
に。そうですね。今どれぐらいの割合までその利上げの確率って上がってきてるんですか。
はい、そうですね。ちょっとそれも見ましょうかね。
はい、
ちょっとめちゃくちゃ見にくいかもしれないんで説明しますと、
はい
はい、これ日銀の利上げ確率っていうものをちょっと持ってきてですね。
利上げ確
率、まあ、そうなんですよ。これちょっと出典ブルームバーグさんなんですけど、まあ、よく見てるものになりまして、オーバーナイトインデックススワップっていうのをよく使って将来の、利上げ確率を見てるものになるんですけれども、今1月24日の
1月の24日、
はい、はこれ 60% ですね。あ、 61% か、
60%か
の利上げ確率に変わりました。
うん、これってもちろん上がってきたわけですよね、この数字自体が。
はい、もう1月はないってマーケットが言っていたのが、うん、急激にやっぱり今上がってきて1月 60%、うん、もうほぼどちらに転ぶか分からないっていう、うん、怖い日銀にまた なってきたかなと思って、ね、やっぱりちょっと楽しみですよね。ここで言うと 60% まで、まあ、今上がってきてると
動きが出てくるから楽しみ、はい、
このパターンでいくと何ていうんですかね、やっぱやらんのかいみたいな
やらんのかいだったら
そっちへの期待もね、そっちもできるってことですね、
はい、
なるほど。
そうするとさすがに日銀これ 60% まで、まあ、一応どっちで転ぶか分かんないながらやらんのかになったら160円でしょうから、うん、そうするとやっぱりまた介入だなんだっていうところだったりとかっていう、やっとこうブレイクしてくれるようなことになるかもしれないですよね。まあ、やったはやったで当然下がりますんで、ただここに来て非常に上がってきたっていうのも、足元のドル円の上値を完全に押さえつけてる要因ですよね。なかなか上げきれないですよね。やっぱり怖いですよ。
ですよね。
はい。
前回の12月会合の時も結構上がってたんでしたっけ、うん、
上がりました。
そうですよね。そう、
12月会合の時はもう直前になるとほぼ、は
い、落ち着いちゃったんですよ。そうか、
はい、利上げ確率ほぼなくなっちゃっててっていうのはあって、でこれ3月までで見ると 80% っていう見方をします。
はい。
で5月までにやる確率が 99%。
ほう、なるほど。
になるので、まあ、5月までにはやりますよっていうのが今の市場の予想ですね。で、今年どうかっていうと、これ見にくくて申し訳ないんだけど、一番下、12月19日が今年最後の日銀政策金利決定会合なんですけど、プラス 2.052 って書いてあるのは、これ、要は簡単に言うと、今年、先物マーケット2回を織り込んでるっていう、そういう意味だよね。
なるほど、はい。はい、
なので、この数字が正しければ 0.75 に、年末にはなっているということですかね。だから 1% 届かないっていうのが今の見立てと、はい、いうことになるかと思います。
なるほど、はい、0.75 ぐらいがまあできてもそれぐらいが上限じゃないの、ま、っていう人たちもいますしね。
そうですね、はい、
そうか。
というところで、はい、ちょっと楽しみは来週ってことなのかもしれないですね。
そうですね、はい、トランプさんの就任があって、うん、それから金融会合があって、っていうことですからね。
FOMC も
ありますから、
来週さんがあってということになると思うので、はい、今はこの苦しい低ボラティリティに皆さん耐えましょう。
そうですね、そういう時期だということですね。はい、はい、それでは一旦お知らせ挟んで、今日のゲスト、カリュウさんをお迎えいたします。
はい。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は、関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は、元本や利益が保証された取引ではありません。また、お預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては、契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。FX ラジオ、
さあそれではここからは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っていきます。改めて今日のゲスト、東京財団政策研究所首席研究員のカリュウさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は中国の話もね、伺っていこうかと思いますけれども、
そうですよね、はい、
はい、最近そのトランプ政権が誕生してということで、あの石破さんがいつ、ね、首脳会談をするのかっていうのが随分ね、はい、話題にもなりましたけれども、2月の上旬だということで、なんとなく日本とそのアメリカじゃなく日本と中国っていうのも今なんとなくこう少しずつ近づいてるんじゃないかっていうような私気がしていて、今日は中国の話をなのでたっぷり伺えたらなと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず、経済から伺っていこうかなというふうに思いますけれど、中国経済今もやっぱりデフレ なんではないかなと思いますけれど、カリュさんどんな風に成長率だってこれまだまだ頑張って成長していくよっていう数字は中国からも発表されてると思うんですけれど、そのあたりどんな風にご覧になりますか。
あの経済そのものというのはあまり良くなってはいる、いないんだけれども、ただ、あの、これより先の、あの、見方としては、クラッシュするかどうなのかなんですね。あの、一つは、やはり去年の、あの、暮れ、あの、北京ではですね、経済工作会議という、あの、会議が開かれてて、2025年の、あの、政策、トレンドを決めたわけです。というのは、簡単に申し上げると、一つが積極的な財政政策と、もう一つは適当な金融緩和を実施する。すなわち、あの、経済を下支えを何としてもしていかなければいけないと。なぜそうするかというと、先ほどおっしゃったトランプ政権 2.0 が出てくるので、これはちょっと怖いと。まあ、とにかく、これからの4年間、耐えていこうよというのが北京の考え方。で、耐えていくときに一つ、あの、重要なポイントが日本との関係を正常化する。ということなん、実は昨日、あの、与党幹事長が率いる あの議員団がね、北京に入ったんです。で、北京に入って、一つ議論するのが経済協力。もう一つは、処理水の、なんだっけ、水産物の輸入禁止とか、ものものと解決しようと。で、それが解決の目処がですね、立っていれば、あの、首脳の総合訪問が始まる。だからさっきの見方、あの、全く正しいと思いますけれども、というのは、あの、今回の番はね、習近平は日本に来る番なんです。もともと2020年4月安倍さんが招待して でコロナ禍になったもんだから結局来れなかった。だから日本に、来るならばやはり処理水に関連するあの水産物だとかの金融ですね、もう一つは、中国で捕らえられた日本のビジネスマンの釈放だとか、あるいは、去年あの殺された日本人男児ですね、あの事件のその背景どうなってるかもろもろ明らかにしてほしいというのあの議員さんたちの要求なんだけれども、あの果てあの中国政府はどこまでそれに応じるかというのをあの、今現在多分議論しているところだと思います。
はい、そうすると中国は、まあ、自分がその4年間なんとか耐えていくための、まあ、周辺国との関係改善をこれからどんどん図っていきたいという、まあ、動きはあるということですよね。
はい。はい、あの、外交上はそうなんだけれども、はい、さて、肝心なその、経済政策をどうするかということなんだけれども、はい、一つはですね、あの、実はトランプが制裁してきていて、乱暴なことやるだろうけど、中国は切れるカードを持ってないんです。切れるカードを持ってないので、北京の専門家がね、あの 60% の制裁関税おそらく貸すだろうと。で、日本の専門家がね、いや、そんなことありえないだろう、高すぎるので、はい、で、中国は実は、あの、みんなね、これやるだろうと思ってて、それに対抗するためには、今日のこの番組をですね、聞いていただいている皆様のために申し上げると、中国何するかというと、あの、人民元安を誘導する。
今でも随分もう安くなってます
よ。そう、あの、1ドル7元から今 7.3 ぐらいになってって、はい、で、最終的な目標は 8.3 に持っていく。
8.3、はい。
ただ、あの、あまり急激に、あの、元安誘導しちゃうと、あの、中国の富裕層が金融資産を、海外に飛ばす、そうすると中国経済はますます難しくなる可能性があって、
これまでもその動きって随分ありましたからね。
そう、だからそのスピードがね重要なわけです。もう一つは、はい、あの金融制裁を恐れていて、中国政府と中国の個人が金を買い増ししているんです。
すごい大量に。
あの金の相場がですね、去年もものすごい上がったんだけど、今年も上昇基調です。
足元なんかね、2ヶ月連続で中国買い越しだって言って金にね、
もっと多分あの。買い増ししてくる可能性が高いと思われます。
それはやっぱり安全資産として
という、いや安全資産というよりもあの金融制裁された場合やはりあの、準備資産として金を持っておきたい、はい、実はあのロシアも同じあのことやってるわけです。
はい、はい、じゃあ金はもっとね高くなるっていうことになるのかもしれません。
ちょっと逃げてるってことですかね、金にね。
そうです、ドルよりは金っていうこともやっぱりあるわけです、ね、
いやドルが欲しいんですけれども、ただ制裁された場合、ドルを使ってあの決済できない、貿易決済できない可能性もあるわけですから、そこを金に逃げるわけです、
元の裏付けっていうことになるんですか、金を買うっていうことは。
そうです、そうです、そうです、そうです。
だからそれはもう不安のもう高まりがそれを表しているということになるわけですよね。
そうです。この2つ総合して申し上げたいのが、大幅な減安になった瞬間、円がね、つれやすになる可能性があるわけです。
現に釣れやすいっていうこと
ですか？そうです。だから、2回目のアジア通貨危機の、心配があるわけですから、だから僕は日本はそれに備えなきゃいけないんですよ。
今もだいぶ安いですけど、さらに円安が加速する可能性があるってこと。
そうか。アジア通貨っていうくくりの中で一緒に釣れやすいっていうことですか？
特に今、97年の当時の、アジア経済と違うのが、中国経済のウェイドがもう比べ物にならないぐらい大きくなってしまったからなんです。その中で人民元安行き過ぎた場合、円が間違いなく200円に向かうわけですから、そこだから備えなきゃ。で、もう一つは、当時、アジアではですよ、AMF とか、チェンマイイニシアティブとか、いろんな、通貨の対話があったんですけれども、日中関係は今こういう状況なもんですから、対話がですね、ものすごく細くなってるっていうのがありまして、だからいざといった時に、本当に、それに、対応できるかどうなのかっていうのは、今の状況では、おそらく対応は難しいと思います。
ちょっと話元に戻しますけど、はい、その経済がクラッシュする可能性があるかどうかっていうところですけど、はい、そうすると今の話聞いてくるとちょっと危うい感じもしなくもないですけど、
ただ
どうです
か？中国国内経済がですね、これだけさっき申し上げた適当な財政、積極的な財政出動と適当な金融緩和と言われているもんですから、いわゆる中国版金融緩和というか流動性の供出が出てくるもんですから、私はねクラッシュ失速する可能性それほど高くないと思います。ただ心配するのがやはり現の為替レートの適正化っていうのが崩れてしまう、はい、それで周辺国への影響というのが心配なわけです。
これどういう影響が出る、それ、まあ、もちろん日本 の円もつれやすするかもしれないということですから、アジアの他の通貨も一緒につ
れやす
する
可能性ということですか？通貨危機というのは要するに瞬間的な問題で大混乱するんです、はい、大混乱するってどういうことかというと、信用がですね崩れてしまうわけです、はい、何の通貨を持ったらいいのかというのが97年我々一回経験したわけですから、だから2回目これ当時中国はね人民元絶対に下げないと主要機当時の、総理がですね宣言したのでよかったんだけど、今回中国初の中国を震源地になって、こう通貨その安なるもんですから、だから、だから日本がそれを防波堤に なってくれるっていうのはなかなか難しいだろうと思うし、トランプっていうのは俺知らないアメリカンファーストと言ってるもんだから、ちょっとね大変だと思いますよ。
なるほど。もうだから以前に比べたら中国経済のその規模がものすごい大きくなって、その影響もかなり増してしまってるから、はい、ということになるわけですね。
そうです。
そういった意味で言うと中国政府が減安を誘導しているというか容認しているという言い方なのかちょっとわからないですけど、ってなると減を売っておいて、まあ、ドルを買うっていうのは今のうちに仕込んどくっていうのは一つ逃げ方としてはあるんじゃないかなと思
います、ね、個人はねドル買いたいんだけれども、人民、銀行中国政府、はい、やっぱドルよりも金の方に行きたいわけですから、というのは制裁された場合ドル使えなくなるというのが心配なもんですから、
なるほど、
そこなんですよ。
なるほど。そうか。じゃあFX でじゃあドルチャイナを買いってことですよね、
そういうことですね、
ドル元を買うと
か、ね、今の話だとやっぱ ドルもやっぱ買われますよね、もちろん、
はい、だから、ドルのそのトッポ高っていうのがアメリカにとっては、おそらくトランプが喜ぶだろうけど、でも世界経済が混乱すると思いますよね。
そうですよね。
スコフだ。
2024年、去年の貿易統計が発表されて、
はい、
で中国の黒字額が拡大していて、過去最高ですか？
そう、各主要メディアがみんな一斉にあれ報道したんだけれども、はい、ただ背景についてあんまり説明されてない。
なんか自動車がいっぱい売れたからとかね、
で、なぜそんなこと起きたか、いや、自動車だけじゃないんで、全面的に輸出が増えたので、なぜかというと、はい、一つがトランプ政権 2.0 の発足を睨みながら、駆け込み輸出増えたから、
安いものを買おうというところもね、
そうで、もう一つは原安誘導すでに進んでいるので原安効果が寄与しているというのが、あります、
はい、これでも 関税がかかった場合っていうのは、うん、これもなかなかこうストップしちゃうっていうことになりますよね。トランプ政権も発足して。
そうです。そうするとね、さっきの原安、もう一言申し上げたいのが、はい、原安誘導さらにおそらく続けるだろうと思われるので、そうなると何が起きるかというと、デフレ輸出、うん、もっとやっちゃうので
今もそれが問題になってるわけですけど、
日本人の方にとって一番聞きたくないのがこの言葉。アメリカがね、インフレを恐れてるからデフレ輸出何って感じなわけ、日本人の方まだデフレに戻るかっていう感じに なるわけですから、うん、ね、だから日中の金融当局が対話していないのが僕は残念に思っております。
ビザの件とかね、そういう、うん、いろいろちょっと歩み寄りは今見え始めてるわけじゃないですか、うんうんうん、その金融政策のあたりでのこう歩み寄りみたいなものっていうのはどうなんでしょう
か。私はね、ビザ の取得条件 その緩和っていうのは実は大したことないと思います。で緩和したって日本人が中国に行く人が多分いないと思うので、まあ、ビジネスで、ね、出張しなきゃいけないのが行くんだけど、はい、それ以外行かないと思うの でもそれよりも金融当局の対話っていうのは今まで以上にもう重要になってくるわけですから、すなわち経済金融政策の協調協力っていうのが求められているのに、両国の金融当局はほとんど対話していない状況なんです。
まだ全然何もこれ、
うん、そう実は10年前まではいわゆるなんていうの、戦略対話っていうのがありましてね、はい、財政とか金融とか安全保障もいろいろ対話ありましたが、習近平政権になってからほとんど途絶えてしまったわけですけれども、うん、というのはやはり日本側のね、姿勢もあるんだけど、要するに日米同盟重要だと繰り返しおっしゃるもんだから、うん、そうすると中国との距離がですね、どんどんこう遠くなっていってるんですよ、うん、
はい、
ただ僕はね、重要なのが感情的にならないでほしいんです、うん、好き嫌いは超えてちゃんとお互いの考え方をね、共有しながら、そのクラッシュにならないように信用をどう再建するというか取り戻すかっていうのが僕は重要なポイントになってると思いますね、
うんうん、そうですね、うん、そこがね、今後動き出す可能性があるのかどうなのかっていうことですけれどね、うん、リーマンショック後、うんうん、中国が膨大なお金を出して、うん、やっぱりあの時は世界の危機みたいなものを中国がかなりのね、うんうん、こう下支えになってくれたみたいな記憶もね、もちろん残ってるわけですよね。
ただね、2009年の時の中国の一人当たり GDP がまだ3000ドル未満なんです、うん、今1万3000ドルになってるんだから、だから当時4万人民元56兆円のお金を投じたら世界経済を救えたんだけど、
はい、
今それの10倍を出しても救えないわけです、う
ん、あそんなにでも変わったんですね。
しかも当時の中国経済の、ファンダメンタルズが崩れていなかった。今はこの番組でも申し上げたことあるんだけれども、不動産バブルが崩壊してしまったので、崩壊してしまって図材大きいので、10兆ドルを出したってピクッともしないと思いますので、そのレバレージがどれぐらいなのか誰もわからないんですよ。でしかも一つ心配なのが、はい、年末ウォールストリートジャーナルが報じたんだけど、はい、習近平主席が周りの専門家集めて、おいデフレの何が困るかって聞いたんですよ、
はい、
でみんなデフレっていうのは物価が下がることですけれども困ると、専門家が言ったの時に、はい、習近平主席は価格は安くなっていいことじゃないのかだから誤解してるのが、個人がスーパーやデパートで買い物する行為とマクロ経済のデフレが一体になってるもんだから
なんかもう消費者目線であればまあ分からなくはないけどっていう話ですよね。
デフレマインドね、ずっぽりなってことですよ我々も。
そうですそうです、
ね、でもそうじゃいけないわけですよ、国のトップがね。
そう、
うん、
だからみんな買い物しなくなるっていうデフレの怖さっていうのは国家主席は分かってないんですよ。
ということは、そこに対する抜本的ななんかね、政策が行われるとかっていうことも今ではちょっと考えにくい。だ
彼がそのデフレの怖さを認識しなければ有効な政策が出てこないということですから。
よく日本のバブル崩壊を勉強してるって言うじゃないですか。だから デフレも ねそのやっぱりこう及ぼす影響みたいなものも勉強すごくしてくださってるんじゃないかと。い
や
い
や、30年前に日本に勉強に来た人が当時仮に50歳だとすると今は80ですよね。もう現役じゃなくなったもんだから分かるわけがない
でもさっき最初におっしゃってた何でしたっけ、金融政策の面であったりとか、あと積極的な財政の部分っていうのは、なんかまあ日本でもなんか聞きなじみのあるワードだなと思いましたけど、でもなんかトップはそうじゃないんだなっていう、
そうですね。これトランプ政権が発足してですよ、はい、で中国今までその貿易統計見ると、まあ、輸出かなり頑張って、まあ、内需もね、まあ、それなりの規模あるっていうことなのかもしれませんけど、そのだから輸出が、まあ、アメリカにはなかなかやっぱりしにくくなる、でその関係国にもしにくくなる、で今中心は東南アジアとかになってくるんだと思うんですけれど、そことかっていうのはそれでなんかある意味細々とっていうふうに思っちゃうんですけど、
いや決してそうでもないんですよ。中国の輸出先はですね、とりわけ重要なのがグローバルサウス、ASEAN だけじゃないんです、実は中東、アフリカ、中南米、これ全部囲むんだけど、ただこういうグローバルサウスに向けて車輸出してもですね、安い車しか買ってくれませんから、はい、安い車っていうのが収益率が低いわけですよね、はい、だから中国の自動車メーカーっていうのは一時400社あったんです、はい、今どれぐらい残ってるかというと40社残ってる、
10分の1。
この40社の中で唯一黒字化してるのがBYD、でしかもそれも、政府の補助金もらって、黒字化してるわけですから、やっぱギリギリスレスレで頑張ってるわけですの で、トヨタをはじめ今開発している全固体電池まだ出てこないんだけど、あれが出てきたら BYD も苦労すると思いますので、あとは充電機のそのチャージャーの整備とかですね、途上国こそやっぱりなかなか補助金が出ないもんですから、中国政府が一帯一路の補助金でもって一部整備してあげてるんだけど、なんとか頑張ってるのが事実だけれども、ただサステナブルかどうかっていうのは、
そうなんですよね、
そこが課題だと思います。
一気になんか舵は逆の方に切られた感もね。
だから今の困るのが、多分皆さんも新聞読まれていて、まるでそのなんていうの、 BYD が世界の EV 業界をね凌駕しているように書かれているので
本当はそんな感じです
よね、確かに
実はそうではないんです、全くそうではないので、だから今世界の人々が EV を買う買わない、何を待ってるかというと、全固体電池出てこないと買わない、はい、全固体電池出てくると電池はねなくなった、その電池に電気がなくなった場合変えられるから、だから瞬間的に変えられて、ガソリン充電すると同じような感じになるわけですけれども、今のリチウム電池はそんなにいかないです、
どんどん劣化しちゃってね、なんか電池の交換が必要になるんだとか、そういう話はね、
そう、しかも買い替え、するときに下取りしてもらってお金にならないんです、せいで10万20万なわけですから、
今のねガソリン車は中古車としても価値がね、
そうですよ、
ありますからね、それとは全然違う世界になっちゃうってことです
よ
ね。
今の車の優位性っていうのは下取りしてもらった時に金が出てくるので、はい、新車に当てるわ、新車 の, あ の,、はい、あの値段に当てるわけですから買い替えやすいんです。
それが EV だとそうはいかないとことですね。
今の EV は全くダメです。
ダメとですね、
全固体電池が出るまでは、ってことですね。そうするとどんどんどんどんシェア拡大していくよっていうわけにも
じゃないんです。
しばらくはいかないですよね。
いかないです。
な
あ、はあ、行き詰まりません？
行き詰まってます。だから今
現在進行形。
今の EV は全く足踏み状態ですよね。
そうですよね。
僕は毎日少し車を運転するので、EV はほとんど見かけません。日本では。僕毎日ジムに行くので1台テスラしか入ってこないので、他は全部エンジンの車です。
そうですよね。
そう、
BYD ね、日本にも営業所ができてますけど、
できてますけどね。でも見かけるかというとそんなにやっぱ見かけないですよね。
まだ見たことないと思うんですよ、実際に走ってるの。
テスラぐらいですよね、本当ね。
あと日産ね。
そうするとなんかなかなか、規模はね、いろいろその中東であるとかっていうところまで、ね、あるとは言いながらも、なんとなく停滞。
BYD の社長はね、中東の国々に対して、 絵に描いた餅を見せたんです、はい、というのはあそこ砂漠なんで、うん、砂漠だとあの太陽光パネルをあの貼り付ければあの発電所いらないと、だからどんどんどんどん電力出てくるので、うん、それで充電して俺のこの車走らせるとっていう話を言ってるわけですけれども、はい、であの太陽光パネルの生産量中国は世界あの 80% 占めてるので、うん、そのストーリーがあの魅力的なんですよ、うん、ただしあの太陽光パネルがあの数年でなんていうの劣化するもんですから、はい、あれ環境汚染またなるわけですから、ね、イケイケどんどんのストーリーではないっていうのが気をつけなきゃいけないと思います、はい、
カリュウさんまた延長戦でお話伺いたいと思います。一旦 CM です。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。 週刊 FX ストラテジー。
カリュウさんの話聞きすぎてしまいました。
そうですね、
はい、
現売りですね。
そうですね、
はい、現売りに何を合わせましょ う、
うん、後ほどまた延長戦でも ね、 、はい、そ、 でね、そんな話になるかもしれませんが、はい、はい、ここからの戦略、
はい、もう時間ないです。
はい、
大丈夫、
もうエンディングに入りつつ、
エンディングに入りつつ
あと2分ぐらい大丈夫です
、どうしようかな。じゃあまあそうですね、まあ、チャート見ましょうかね、また、
はい、
あのこのやる気のないチャートを見ながらあの話していこうかなと思うんですけど、
はい、
まあでもね、あのここまで来たら一旦160円を試しに行くんだろうなとは思っています、うん、このままっていうのはあんまり見かけないんですよね、
はい、
こういう節目のある、価格にはまあ一旦は行くかなっていうのが今の見立てですよね。ポジショントークみたいに聞こえて申し訳ないんですけど、うん、まあ願望込めて160円の攻防を見たいなと思ってるので、
160円の攻防、はい、うん、
やっぱり160円、まあ、行くのかなとは思っています、うん、まあ、ただあのここからやっぱりお金びっくりになってくると思うので、まあ先ほど言ったように介入も怖いし、日銀も怖いし、トランプさんも怖いし、まあ、ドルの利食いも相当入ってくると思うので、あの、まあ、スイングより長い人はね、まあ、いつも言ってるんだけども、やっぱりしっかり押し目、待てばいいかなというふうに思っているので、今焦ってドル円を買うとかっていうことでもないかなと思っていますね。
その押し目でいいです
か？
そう
気が入っちゃった
こと、価格はねあんま関係ないと思うんですよね、うん、例えばじゃあ介入してきましたっていう押し目と、うん、あのトランプさんがバーンって言って 100ピップ下がった押し目と、うん、あのなんか性質が全部違ってくると思うので、うん、まあその人が何かを言った、まあ、トランプさんで100ピップ200ピップだし、うん、介入だったらまあ 400、500 ピップだし、うん、っていうなんかあのなんだろうな、そのぐらいのなんか こういうことがあったらこれぐらい下がるみたいな押し目でいいんじゃないですかね。多分
勝手なもう水準でここまで来たら買うみたいなんじゃないってことですね。
やめた、それは価格をなんかイメージってあんまり意味がないので、大きく下がったところで大きく下がるっていうのはやっぱりその周りが、まあ、ロスカットも入るだろうし AI が掘っていくだろうから、それはあの本来のある場所以上に下がってくれるので、
うん
うん、あのそういったところを狙っていくっていうのがいいと思うので、あの価格はあんまりあの気にしない方がいいと思うんです。だから浅めに差し値入れちゃうとあんま良くないので、
はいはい、
うん、その時に応じて押し目を探していきましょうが正解になると思います、
はい、
うん、
この後も YouTube ライブで延長戦です。ご覧ください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。